中村圭介対話の時間。この番組は那覇市議会議員の中村圭介さんに議員としての活動報告や現在の取り組みなどお話を伺います。インタビューアーは FM 那覇の平東生です。それではお楽しみください。
はい、中村さん、今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
早速ですが、前回も新型コロナウイルスの絡みでイベントとコンサートとあとアーティストとかそういうところの危機の話をしたんですけど、今回はですね、NPO ですねのお話をしたいなと思っておりまして、ゲストをお呼びしております。 NPO 法人街中研究所ワクワクから代表の小坂渉さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、まあ、未来ハンドでは同僚という感じなんですが、はい、今日はですね、久々にちょっと中間支援的なお話で、うん、まあ、ここから、ちょっと長いんで街枠さんと呼ぶことにしようと思うんですけど、街枠さんでですね、沖縄県内の NPO 法人に対して、じゃあコロナ新型コロナウイルスによってどういう影響があったかという緊急のですねアンケートを取ったということで、こういう時に、NPO さんってどういう振る舞いを、うん、今どういう状態にあって、どうしたらいいんだろうという話をですね、いろいろお聞きしたいなと思っております。中村さんもね、まあ、市民共同のパートナーとしては NPO 陣大きい、ところを占めてると思いますんで、お聞きしたいなと思います。じゃあ小坂さん、よろしくお願いします。
はい、お願いします。
はい、ですね、まあ、そもそもこれはどういう主体で、まずあれだな、動機としてどうしてこのアンケートをやろうと思ったのかっていうところから始めましょうか。
はい、まあ、動機としてはですね、まあ、大きくは2つあります、で1つ目はですね、この、まあ、新型コロナウイルスの、まあ、感染、はい、拡大ということで、まあ、いろんなところで影響が出ていますよと。でやっぱり主にですね、経済とか観光とか、はい、まあ、やっぱりそちらの方が注目をされているんだけども、まあ、こういう市民活動とか NPO みたいなところの情報っていうのはですね、まあ、当然ながらなかなかメディアに出てこない。
そうですね、
っていうところもあって、まあ、私どもの団体自身もですね、3月に何本かその、影響、コロナウイルスの影響で研修会ができなくなったりとか、まあ、その、まあ、状況はちょ少しずつは出ていたんですね、だから、まあ、これ他の団体どうなってんだろうなっていうのは純粋に思っておりました。
はい、
で、まあ、そうしている時にですね、実は全国のこういう中間支援ですね、まあ、NPO の活動支援をしているところからですね、まあ、アンケート調査の呼びかけと、その全国の状況をちゃんと国に届けようと、こういう NPO の実情っていうのを届け、今国が用意している支援策等にもちゃんと NPO が盛り込まれるように要望していこうというところで、全国共通のこの緊急アンケートの、まあ、要請を受けて、まあ、沖縄地域はですね、私どもの団体が窓口になったというところが、アンケートをするきっかけでございます。
なるほど。じゃあ沖縄だけじゃなくて、同じ質問で、はい、全国の NPO と同じ質問をして、状況を全国的に、まあ、把握できるということと、その声を届けるってことですね。
はい、そういうことですね。
なるほど。はい、じゃあどれぐらいの期間でどれぐらいの、結果が集まったのかっていうことをお聞きしてもいいですか。
はい、で、まあ、その前にですね、ちょっと実施主体として、そうですね、私どもだけだとですね、非常に弱いので、
誰がって話ですね。
そうですね、人団体だけだと弱いので、実は沖縄県内においてもですね、こういうふうな NPO の活動支援をしている団体の支援というところの団体の集まりがですね、回りくどいんですがありまして、沖縄市民活動支援会議というところで毎月1回ですね、その情報交換だったりとか連絡を行っているですね、団体があります。 でそこを通じてですね、うん、今回アンケート調査をさせていただきました。
あ、なるほどね、
はい、うん、で期間としてはですね、まあ、緊急でございましたので4月の6日から、20日までの15日間という限定の中で、
はい、
それぞれのネットワークが抱えているですね、うん、NPO 向けにとあとは SNS 等でですね呼びかけて、はい、アンケートを、ですね、募りました、
うんうん、
でまあ、15日間で、有効回答数が91件というところで、はい、本当はもうちょっと欲しかったところではあるんですが、うんうん、まあ、期間限定というところでは、まあ、ある一定数答えていただけたかなと思います。
今の沖縄の NPO の数って今600ぐらいなんでしたっけ？
ですね、NPO 法人という言い方でいきますと、はい、今530ぐらいですかね、いう状況です。ただ今回のアンケートの対象には NPO 法人以外ですね、うんうんうん、任意団体の市民活動等も含めてですね、はい、やっております。
なるほど。じゃあターゲットの募集団、非営利活動の募集団もちょっと広めということなんですね。
そうですね、
うん、じゃあ91件の調査が、はいはい、回答が返ってきたっていうところですね。
そうですね、はい、まあ、今回はオンライン限定と、まあ、時期が時期でございますので、うん、まあ、オンラインで、アンケート開始を行ったということでございます。
まずはじゃあトータルでですね、はい、こういう傾向だったなっていうことを俯瞰的に見てどういうところがまず分かりました？
そうですね、結果的にはですね、まあ、大きく見ますと、まずはですね、このコロナウイルスの、要するによってですね、うん、団体の活動ですね、そもそも活動に何らかの影響を受けましたかというところの質問したところですね、うんうん、全体のですね88件、96.7% がですね、まあ、何らかの活動にですね影響を受けているという回答を受けましたというところ
で、ほとんどと言っても差し支えないレベルですね。
そうですね、まあ、96.7 なので、うん、まあ、ほぼほぼの大体は受けているかなと、うんうんうん、でまあ、活動、まあ、実際に活動をしていく上で、うん、っていうところになりますので、まあ、だから研修だったりとか居場所を開いたりとか、うん、まあ、そういうことがですねやっぱり多くの団体で影響を受けているなというのは、うん、数字として明らかになったっていうのは大きいかなと思います、う
ん、なるほどね。これは期間は4月の頭なんですけど、うん、おそらくコロナウイルスに対する影響って2月の途中ぐらいから出てると思って、はい、じゃあその期間を想定して皆さん書いてもらったのかな。
そうですね、多分大体3月ぐらいのが多分、まあ、アンケート結果のですね、うん、まあ、答えた時の、まあ、はい、時期になるかなと思いますね。
そうかそうか、はい、じゃあ年度末の活動に影響があったということですね、
はいはい、
未来ファンドも円卓会議2つぐらい流れちゃったんですよ。シンポジウムとかね、もう流れちゃったのもあって、はい、
そうですね、
確かにそこは同じだな、うん、はい、中村さんこの辺で今のところ聞いてどんな感じですか？はい、
そうですね、まあ、もともとその NPO の活動自体が、うん、この本来行政ではできなかった、うん、また民間企業でもできなかったところに市民セクターが進出してきたっていうところなんで、
うん、
そこがじゃあほぼほぼ全ての団体が影響を受けているっていうところで、
うん、
まあ、じゃあそこの情報が出てきてないっていうのはやっぱりちょっとまずいよなとは思いましたね、
う
ん、聞いてて。
そうね、これはどう分析すればいいんでしょうね単純に情報発信力なものなのか、そもそも NPO の活動が全て不要不急なものだとはちょっとね言い難いと思うんですけど、じゃあ小坂さん、なんかこの追加して総論的なところってどうですか？
そうですね、まあ、うん、まあ活動自体がですね、うん、まあ、本来こんだけ 96% を要するに停滞しているっていうことですよね、うんうんうんうん、本来あるべきものが止まっている、でそれが社会に出てこないっていうのは、まあ、それはちょっと NPO らしいなというところですね。ほうほう、だから NPO の活動っていうのはもともとやっぱりなかなか社会に声が届かなかったりとか、うん、やっぱりそこの対応しづらいところに対して対応しているわけなので、はい、うん、その辺が経済だったり観光とか、うん、目に見えてその人の流れだったり、うん、 ったりとかいうふうなのが影響するのとはちょっと違うところっていうのがあるかなと、うんうんうん、だから実際活動が停滞しても表出化しないっていうことは逆に言えばより危険な状況かなっていう気がします
ね、うん、なるほどね。あ、NPO らしいってのはそういうところなんですね。
はい、
あの分かりやすい課題とか、うん、実際政府とか自治体がすぐやらないといけないっていうタイプのものの隙間をですね、うん、やっぱりになってきたっていう意味では逆にここも表現されるのが、
うん
うん、なかなか表に出にくいってとこですね。
そうですね、
そうか、なるほど。まあそう考えるとこの辺りの情報発信も重要だなと。
そうですね、
うん、
思いますね。やっぱ声を届けるっていうのはやっぱり何らか必要だなっていうのはですね、うんうん、非常に大事だと思いました、
うん、
また NPO ってこの地域密着だったり分野にすごい特化しているところが多いと思うので、
うん、
まあ、そこが一旦なくなってしまうとこう代替するその団体がないとかっていうところもかなりあるだろうと思うので、
うん、
そういうところが本当にこの影響があったかなかったかっていう、まあ、そのデジタル的なところだけじゃなくてもう少しこう中身についても知りたいですね、
はい、うん、よし、じゃあもう少しくっきりさせていこうかなと思うんですけれども、この中でですねどうしましょうかね、経営自体を行政委託でやっているとか、あるいは、うん、自腹、あるいは自腹というよりも何て言うんですか、対価をサービスを提供される側から受けているとか、
うんうん、まあ、自主事業ってことですね。
そうですね、いわゆる経営自体の、スタイルが様々だと思うんですよ、
う
ん、
そうですね、
その様々な中で少し各論の方に入っていきたいなと思ってるんですけど、こういう団体はこういう影響を受けてるっていう感じでちょっと整理をできるといいかなと思うんですけど、うん、はい
はい、まずはちょっと総論の数字のところでいきますと、
はい、
先ほどは活動内容をお聞きしたんですけども、うんうん、次の問いとしてはじゃあそれがですね法人の組織経営においてですね、
はい、
まあ、何らかの影響を受けるかっていうことを聞いております、
うんうん
うん、
で、まあ、それで影響を受けると答えたところが72件の 79.2% ですね、
うん、
だからまあ8割のところはまあ影響が受けるということです。
なるほど、経営的な影響を受けてると。
そうです、だからまあ活動に関しては96ですが、うん、まあ、法人経営に対しては 79% のところがです
ね、8割だね、
そうですね、うん、影響を受けるというところです。で、まあ、先ほどありましたようにじゃあ NPO の経営っていうのはどういう形態があるのかっていうことですね。で、一つはまあよく知られるのが、まあ、非営利の活動でございますので、
はい、
まあ寄付とかですね、うん、まあ、助成金といったところでの運営、
うん、
でまた資金的にはあんまり必要ないんですがボランティアさんとかがですね、うんうん、活動して、まあ、そういう収入とか売上的にですね影響のない活動みたいなのもあります、
うん、
ただまあ今 NPO の多くはですね、まあ、行政からの委託事業だったりとか、うん、まあ、例えば学童だったりとか、はい、放課後児童デーとか、うん、まあ、そういうふうなですね委託事業も受けてですね、うん、経営しているところも多いので、
うん、
まあ、その辺のですね行政委託がですね、まあ、行政委託のですね、まあ、影響っていうのがですね、まあ、このコロナウイルスのところでもですね出てくるかなというところかなと思います。
なるほど、委託の形態なんですけど、例えば僕もあまり詳しくないんですけど学童ということをじゃあ委託を受けましょうって言った時に学童クラブ自体がそもそも開かないっていうかもう閉めてしまってるとかほとんどだと思うんですけど、はい、じゃあそれに関してじゃあ成果として開いてないんだからできない払えないみたいなケースっていうのも想定されるってことですかね。
基本学童とかはですね利用者数に応じてですね、うん、金額っていうのが決まりますので、うん、だからまあ利用者が減ればですね、
うん、
やっぱりその金額も減っていきます、うん、増えれば増えていきます、
うん、
だからまあこの時点の時の状況で言いますと、うん、まあ皆さんちょっと覚えてるかもと思うんですが、うん、3月の2週目とか、
はい、
ちょうど学校が休校、うんうんなります。 けど学童は空いてます、
うんうんうん、
みんな学童行きましょう、
そうでしたね、
みたいな時代、うん、時期が少しありましたよね、うんうん、でその時はですね学童さんの支援をするみたいなんで、うん、そのまあ利用者数だったりとか通常学校がある時はですね、うん、放課後だけの利用なんですが、はい、まあ、夏休み春休みみたいにですね日中も空けて、うん、まあ対応すると、
うん、
でそこの利用料はカウントされますよ、うん、みたいなとこは3月の時点ではありました。
なるほど。
だから逆に需要が非常に伸びたっていう時期もありましたということですね。
そうですね、
うん、でまあ、そのようにですねだから利用者だったり利用時間によってこう変動するっていうことは逆を言えば利用者数が減ったりとか開けなければもうそこがピタッと止まるということになります、
うんうん、なるほど。そうするとその事情つまりその NPO の事情とは関係ない世の中の事情とかあの状況によって言ってみれば経営的な数字が、ね、まあ民間でいうと売り上げに当たるようなところが、はい、割といとも簡単にその上下してしまうってことですね。
そうですね、うん、だから結局とはいえですねやっぱりそこは人的な配置はしておかないといけない
っ
ていうこともなりますの で、
う
ん、団体としてはやっぱり固定費が出る、うん、まあそうするとですね、まあ、組織の運営に影響が出てくるかなというところが見られますね、
うん、なるほどね、うん、このあたりが委託絡みのものでなんて言うんだろう成果報酬型と言いましょうかの委託形態だとね、
う
ん、
そうですね
結構厳しいところがあるんですね。
そうですね、うん、あとはまあこういう実績型と、うん、もう一つはですねまあ委託ですので、うん、基本的には行政がやるような業務をですね、
はい、
やってくださいというところで出されるので、うん、基本的にはそれができなければですね、はい、当然通常の考えでいくと委託料っていうのは払われないわけです、うんうんうんうん、例えばどういうのがあるかっていうと研修をやってくださいとか、うん、講座をやってくださいとかこういうイベントをやってくださいっていうのが委託をですね、うんうん、まあ例えば3月末にですねそういう集合研修やってくださいという委託内容になってたんですが、はい、まあコロナウイルスの影響で飛びましたと、
うん、
じゃあできません、
うん、
ならどうなりますか、うん、ってなると結局行政もですねお金払ってる手前上やったことに対して払うわけなので、はい、できなかったってなると返してくださいってなるんですよね、うんうん、だから私どもの団体も一部3月ではですねその辺で返金をした、
うんうん、
で行政としてはやらなかったんだから逆に言ったら返金実績がないと、
うん、
あの議会に怒られますんで、うんうん、みたいなそういう風な話でですね、返金をしないといけない、
うん、そうか。
でまあ一応なんとか仕様とかをですね少しまあその代わり、個別でヒアリングしますよとかっていうので少し仕様の見直しをして、まあ、ちょっとあの減額幅をですね、うん、抑えるみたいなところはですね、まあ、行政の担当者さんもまあ親身になってはやってくれるんですが、うん、まあどうしてもやっぱり満額はなかなか払いづらいみたいなそういう状況になります
ね、
うん、
なるほどね。とはいえねここまで何らかの準備もしてきているし で、ね、でそこに対してじゃあそこで一瞬仕事が飛んだからって言って、うん、社員を別の業務にね急に振り分けるっていうのは、うん、結構難しいですよね。
いや難しいですね、うん、だからまあ、うん3月末時点はまあ多くの団体が年度末ということもありましてですね、うんうんまあ、1年間の収支がある程度見えているので、うんうんまあ、どれぐらい吸収できるかとかっていうのは予測は立てやすいですけども、うん、今4月時点ってなると、
はい、
期の初めでございますので、うん、どんだけ売上が上がって、
うん、
ならどんだけ人を配置したらいいのかっていうのが、うん、多分経営的には皆さん非常にご苦労されている時期じゃないかなと思いますね、
うん。確かに仕様書の変更もしないといけないかもしれないですね。
そうですね。だからそれで遅れているっていう話は聞きます、うん、だから行政側もですね、うん、仕様をどう固めていいのかがわからない、
うん、
研修で入れていいのか、うん、入れちゃダメなのかわからないっていうところで、はい、まあ仕様が固められないから通常はですね5月とか始まるものが6月とか7月とかで後ろ倒しになっているっていう話は聞きますね、う
ん、なるほど。コンペでねこれから決まるっていうものだったら別にいいんですけど、うん、もう年度の頭からやろうねって言っていたものに関しては、うん、 もう人も手配してるわけだから、うん、ここで固まんなくて1ヶ月とか2ヶ月遅れてしまうと、まあ、これも経営的に影響があるな
と、そうですね、だからまあ一つはやっぱり人を手放すとかっていう判断もですね、うんうん、まあ、していくことにもなるのかなとは思います、
うんうん、なるほどね。これはあれですね、観光のお土産屋さんとかとまたちょっと種類の違う悩みが、
うん、
まあ、人を抱えているとかね、資源を抱えているっていうところでは一緒かもしれないですけどね。
そうですね、まあ、だから、あ、で、うん、だからまあ委託とか行政委託のものっていうのはある種そのプラスマイナスが分かりやすいんですが、うんうん、もう一つはその寄付金の減少によって団体の影響経営とか団体が本来できたものができなくなるかっていうのはちょっと今未知数
なるほどね
なんですよね。だから一方でそのあの企業さんも売上とか業績が下がってますので寄付金が下がるっていう話もあるし、もう一方でそのこのコロナウイルスによってですね、利用者さんだったりとか本来困難に抱えている人たちがより困難の状況に陥っているので、それを支えようっていうところでの寄付金の動きもあるみたいなところで、まあここはですね、一概に寄付金による影響っていうのは下がる上がるっていうのはまだ難しい状況なのかな、まあ、ところちょっと分からないですね、気がしますね、うん、だから物に分野だったりとか課題に応じて上がる分野もあるし、うん、一方で下がる領域もあるのかなっていう気はしております、うんう
ん、あの先ほどの話でこの行政が業務委託っていうことで行政がやるべきことを、まあ、民間の団体とかに委託をしていたわけで、まあ、外部化してたわけですよね、うん
はい、
で今こういう状況になって那覇市もこの後に回せる事業について精査をして、うん、なるべくこう後ろ倒しにしたりとか延期したりして、うん、予算をちょっと削りつつ、ね、まあ、その今の対策に充てられるお金を作ろうっていうところで動いてるので、うん、まあ、行政の中ではそれでよしとするんですけど、やっぱそれによって直に影響を受けているところに対して、まあどういうその支援の仕方があるのかとかっていうのはやっぱちょっと改めて考えなきゃいけないなっていうのは今お話聞いてて思いました ね、
ね、そうか、大体お時間でございまして、はい、ここから先のことはですね、それ以外の経営に関する影響のところまだたくさんありまして、これはあの次回に回していこうと思います。じゃあ一旦締めますね。中村さん、小坂さん、ありがとうございました、
はい、ありがとうございました。